青い空の向こうに。
こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、はるか彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。3月になりました。取り寄せた4月始まりの手帳は3月も記入できるようになっていて、なんだかこれからの新年度へのほのかな期待を呼び起こされると同時に、2024年令和6年度の締めくくりもしなくてはと不思議な気分にさせられます。仕事もラストスパートに入り、また高校や大学の卒業式も3月上旬が多いのではないでしょうか。けれど、そんな私たちの気持ちや状況をよそに、季節は進み、風の色も変わり、まあ2月はね、寒波がいっぱい来てちょっと困りましたが、歩いていると今はどこからともなく人長毛の香りが漂い始めた今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。では今日も元気に青い空の向こうにスタートです。番組ではメッセージなどを募集しています。番組へのメッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送るボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラノベリスト。今日最初に紹介するのは浅月優さんの、皆さん私が悪役令嬢ですわ、です。作家さんのお名前はひらがなで浅月優と書きます。浅月さんの図は図に点々の図です。作品の題名は皆さん私が悪役令嬢ですわ、です。この作品は私が小説家になろうというサイトに出会ってかなり早い時期にブックマークした作品です。この作品の主人公カロリーナちゃんはかれこれ100回以上悪役令嬢として人生を繰り返しています。どんなに工夫してもループは終わらなくて、諦めて省エネで悪役令嬢役をこなそうと開き直っているところで、今回の人生はなんだかいつもと違います。ヒロイン役のエリザは、まあ、ものすごくいい性格というか性格もひどいですし、あの婚約者である公爵嫡男キアン君の様子もこれまでのループとはなんだか違う。果たしてループは終わるのか、それともまだまだ繰り返すのか、そしてカロリーナは幸せになれるのか、というお話なんです。実は短編と言いながら、ユウさんの短編は中編に近い長さでして、この作品も10話に分けられていて3万文字近くあります。でも面白いのでぐんぐん読み進めてしまいます。私は普段作家さんの活動報告はあまり読まなかった方なんですけれども、でも初めてユウさんの活動報告を読んだ時、割烹という言葉が出てきて、ということはあの小料理屋さんで小説のプロットやら何やらをなんか具体化しているような内容だったので、え、小料理屋さんでお仲間と話し合っているの、とその時は思ったのですが、活動報告の読者として回を重ねていくと、どうやらお家の台所で食事の支度をしながらあれこれと脳内会議をしているということをこのように表現しているらしい と思い至りました。そして彼女も主婦でお子さんがいらして、あれこれ忙しい中でたくさんの充実した作品を生み出し、必ず完結するまで頑張ってくれているんだと思って、心からありがたく感謝の思いを、なんていうのかな、こう空に飛ばしたというかありがとうございますって思ったんですね。まああれからもう何年も経っているんですけれども、彼女は必ず完結するまで頑張ってくれている作家さんなんですよね。そして朝月さんはずっと作品を書き続けていて、どの作品も本当に面白いんです。そんなので、もう一つ古いブックマークからご紹介したかったのは、ごくごく普通の恋をしていますという作品なんですが、なんと最近作者さん自身によってブラッシュアップされて、題名も異教クル霊嬢の恋、夜会で助けてくれたのは不愛想な騎士でしたというふうに題名を変えられまして、さらに素敵な小説になりましたので、こちらを紹介させていただきたいと思います。こちらは少し長めの長編のお話なので、作者によるあらすじを読ませていただきますね。ではあらすじ。エレオノーラはコルトー子爵家の四女。子爵家は裕福な貴族ではあるが、18歳のエレオノーラには婚約者がいない。エレオノーラは自分がとりわけ美しいわけでも賢いわけでもないことを知っている。結婚できなければ得意な刺繍をする仕事でもすればいい。だが両親も姉たちも結婚することが幸せだと思い、出会いを求めて夜会に参加するように促してくる。そんなある日、エレオノーラは心配する姉夫婦に連れられて夜会に参加した。姉夫婦が挨拶回りをする間、ついうっかり庭に出てしまう。庭には合い引きしている恋人たちがいて、気がつかれる前に引き返そうとしたが音を鳴らしてしまった。とがめられて硬直するエロノーラ、どうしたらいいかわからないところを見知らぬ騎士が助けてくれた。お互いに知らない方がいいと言われ、名前もはっきりした姿もわからない。わかっているのはエロノーラを抱き寄せた時に柑橘系の香りと、気がかりの下で見た黒い髪だけ。甘い思い出を胸にしまっていたある日、義兄の母である公爵夫人に招待された茶会に出席すると、あの時助けてくれた騎士がいた。そしてその彼がエレオノーラに結婚前提のお付き合いを申し込んできたのですが、果たしてどうなるのでしょうか。さて、朝月優さんの作品は最近コミカライズなどもされ、また書籍化もされることになり、ますますいろんな形で楽しみになめるようになって、私はもう大満足です。そのコミカライズされた作品というのがですね、なんと、12月の6日の日に発売された、したたかですこそ、真の霊嬢ですわ、アンソロジーコミックの中に、収められております。また、3月の20日には、嫁いだ相手には永遠に愛する人がいました。だから私、離婚に向けて動きます。そんな私を応援してくれる彼の正体は、公爵家霊息にして、前王の諸子という、小説が電子書籍化される予定です。なので、今からもとっても楽しみです。まあ、コミカライズされると、コミカライズなので漫画家さんによって、漫画家さんのフィルターを通して読みやすいようにされているので、これもまた書籍で読むのとまた違って、なんていうのかな、新しい視点から見ることができてとても楽しいと思いますので、ぜひ皆さんもお手に取っていただけたらと思います。また書籍化やコミカライズにあたると、そういう形で作家さんも忙しくなられましてですね、体を壊したりされる方も出てくるので、どうぞ健康に気をつけて、今まで通りの素敵な作品を次々と書いていただけたらなと思っています。本当に くれぐれも健康第一で、私たち読者のわがままは適当に聞き流してですね、末永くご活躍されるようにお祈りしています。また浅月さんの作品はもうどれも素敵で、本当にどれ一つとってもなんていうのかな、もうおすすめしたいものばかりなので、ぜひこの小説家になろうのサイトで浅月さんの作品を次々と皆さんも読んでいただけたと思います。また編集者さんの方たちも浅月さんの作品は本当に素敵な作品がたくさんありますので、これ一つに限らずもうどんどん書籍に向けて動いていただけたらなと願っています。今日紹介する2人目の作家さんはモンドールさんです。この作家さんのお名前もカタカナでモンドールと書きます。モンドの次の尾は長く伸ばすあの棒ですね、モンドールと書きます。この作者の作品はこのサイトには3作品しかアップされていないのですが、面白いです。今日ご紹介するのはまず短編、王子様とは踊らせないです。この踊らせないの後にびっくりマークがついてます。この短編の設定はシンデレラ風味なんですが、まるで違います。再婚した母の連れ子である主人公のドロシーは、義理の妹になった見た目も極上で愛らしい上、天然ふわふわな性格のシンシアがもう可愛くて可愛くてたまらないんですね。なのであらゆるものから彼女を守るために行動をしまくっているんです。それは王宮主催の王子のお見合いパーティーとおぼしき舞踏会でも同じです。王子の毒牙から、この毒牙っていうのはドロシーがそう思っちゃうだけなんですけど、この毒牙からシンシアを守るべく、あさっての方向に行動に出てというお話なんです。コメディ風味のお話なので、リラックスして楽しく読んでください。そしてさらにおすすめしたいのが、元王太子妃候補ですが現在ワンコになって殿下にも振られていますという作品です。こちらも作者によるあらすじをそのまま読ませていただきます。では読みます。幼い頃から王太子妃を目指し、その二次分努力をしてきた伯爵令嬢ルイーザ、勉学に励み作法を学び社交での人脈も作った。しかし肝心の王太子の心は射止められず、なかなかうまくいかずに苛立つ中、何者かの手によって大型犬に姿を変えられてしまったルイーザは、しばらく王宮で飼われる番犬のふりをすることになり、ワン、なんでよ、しぶしぶ番犬生活を送るルイーザのもとに現れたのは、なんと王太子。ルイーザ、かっこ犬を前にした王太子は、今までの紳士的な誠実な印象とは大きく異なっていた。かわいいなぁ。女の子かな。よーしよしよし。よーしよしよし。ああ、公務の疲れが吹き飛ぶよ。紳士な画面を捨て去り、全力でルイーザをもふりつつ口までこぼす彼に、ルイーザを切れつつも放っておけない気持ちになっていき、このお話もおすすめです。これは元のないの元王太子妃候補、現王宮の番犬かっこ仮というタイトルの頃にブックマークしていたのですが、受賞され書籍化にあたってこのタイトルになりました。まあ本当にこの話もね、面白くてですね、主人公が犬になるという設定も、まあ他にもあるかもしれないんですけど、犬は犬でも後ろの番犬が務まるような大型犬なので、見た目はちっとも可愛くないはずなんですけれども、でもなんかそれでもその番犬をなんていうかな、王子様は可愛がってもふりまくるという、なんともこう面白い絵柄っていうか、頭に浮かぶ構図がこのお話のなんていうか、面白く読み進める肝なんでしょうかね。とにかくこれ楽しいお話だったので、ぜひぜひ皆さん読んでください。というわけで、今日は浅月優さんとモンドールさんを紹介させていただきました。キラキラナベリストでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、そしてその他のアプリでお聞きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ、乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきなー。
ミュージックゼロチャンネル。
今日の話題、日本一のイルミネーションと楽しく充実した佐野旅行の話です。2012年の1月に、それまで子育てやら仕事やら忙しい生活が、子供の成長とともにやっと楽になった頃だったんですが、学生時代の仲良しグループの旅行が復活したんです。その最初の旅行が、日本一のイルミネーションを見て、長崎観光と吉永里遺跡を満喫しようという北九州の旅でした。あれから13年が経ち、今の日本一のイルミネーションは、足利フラワーパークだそうです。で、その話を聞いたら、どうしても行きたくなってしまって、でもイルミネーションは夜だし、絶対に疲れてしまって家に帰るのが嫌になるのに違いないと、佐野駅近くにあるホテルを予約して、一人で行く気満々だったんです。で、今度日本一のイルミネーション見に行くんだと、家でも言いまくり、そしたらそれを聞いた息子がですね、彼女さんと足利フラワーパークにイルミネーション見に行くのでっていうことで、まあ私が予約したホテルまで車で連れて行ってくれることになりました。で、その日はちょっと私の衛生当番というか、近くのゴミ置き場のお掃除をするお当番の日だったので、それが終わってから息子たちの車に乗せられてですね、佐野藤岡にあるホテルまで行きました。そしてホテルで一旦私は降ろしてもらって、夕方になるまでうだうだ過ごしたんですけれども、でもまだチェックインよりだいぶ早い時間だったので、ホテルに荷物を預けて、そのまま一人でブラブラと街を歩くことにしたんです。まあ、息子たちはね、おデートですので、もう勝手にやってくださいっていう感じで、二人ではそのまま車でどこか、なんか美術館に行くとか言って、車で出かけていきました。で、私はですね、ゆったりと自分のペースで、最初は有名な、佐野厄除け大神でも行こうかと思って、そっちに向かって歩き出したんですけど、歩き始めてすぐに、左手のこう、駅に向かう交差点があるんですけど、その交差点のところにですね、人間国宝、田村誠一陶芸館という、建物がありましてですね、人間国宝の陶芸作家の作品がいっぱいあるのかって思って、中に入りました。そしたらなんと、入場無料だったので、びっくり。で、中へ入ったらですね、お茶碗とか、香炉とか、お皿とか、あるいは、陶芸作品を作るためのデザインとか、まあ、いろいろな作品があってですね、ああ、これが人間国宝の作品なのか、って、しみじみと、思いました。やっぱり、私はそういうのよくわからない、よくわからないたちではあるのですが、それでも、それを作るために、精魂込められて、で、なんていうのかな、愛情を込めて作った作品だと思うと、それもまたなんかこうエネルギーが伝わってくるような感じがして、しかもこうやってご本人が満足する作品を作るまでの間には、多分いくつもこう 試作品じゃないですけど、作っては、あ、これ違う。作っては、あ、これ違うっていうのがきっと重なったんだろうなとか思いながら、なんていうかな、こう一人の陶芸家の人生の歩みにちょっと心を馳せたりとかしたんですけど、受付に戻ったらですね、受付の方が、今スタンプラリーやってるので、いかがですかって言われて、スタンプカードを渡されまして、この一覧表にあるところを3つ行けば、記念品を漏れなくプレゼントさせていただきますっていうので、あら、なんだろうって思ってみたら、その近くに行けるのどこがありますかって言ったら、近くに陶石美術館っていうのがあって、そしてもう少し先に、共同博物館がありますから、それで3つキープできますって言われて、あ、そうなんですねって言って、じゃあチェックインまでの間と思って、少しさらに歩き始めました。そしたら、5分くらい歩いたところの右手にですね、陶石美術館という小さな美術館がありまして、どういう字を書くかというと、東の石の美術館です。で、こじんまりとした建物なので、いや、地元の絵とか集めてあるところなのかしらとか思いつつ、玄関を入ると、私のイメージしていた美術館とは作りが違っていてですね、まず中に入ると、玄関があってフローリングになっていて、靴をスリッパに履き替えて中に入るんです。そしてですね、受付のところで、ここはちゃんと入場料があるので、入場料払って中に入るんですが、その時に説明されたのが、時間軸で朝の部屋、昼の部屋、夕方の部屋とかあるので、その部屋ごとに楽しんでくださいって言われて、あ、わかりましたって言って、中に入ったら、その朝の部屋には、いきなり横山大観の絵がありましてですね、わー、ちょっと驚きました。そして、ここに集められているものは、穏やかな作品が多くてですね、少し行くと、そこには、なんかこう座り心地の良さそうな、一人で座るための立派な椅子がありまして、その椅子に腰掛けると、目の前にあるのは、大将の椅子という彫刻作品でしてね、それは、金属でできた作品なんですが、椅子の上に座っているのは、タヌキのようなでっかい、多分猫だと思うんですけど、尻尾の太い、なんていうのかな、こう、根性の座った感じの猫さんでしてですね。それがどしっと座っていてですね。まあ、その、おしゃれな立派な椅子に座って、その猫と、猫の彫刻と向き合いましてですね。で、その彫刻の裏側には、南朝の武人っていう作品だったかな？なんかこう、勇ましい馬に乗った武将の作品があって、なんか迫力のある彫刻でしたね。で、他にも素敵な絵とかもいっぱいあってですね、これはわからん、昼の部屋だったかもしれない。ちょっと広めの部屋だったので、昼の部屋だったんでしょうかね。で、そして、その隣の部屋にはですね、今度は、彫刻作品を真ん中に、周りにこう、穏やかな絵がありまして、その彫刻はですね、なんていうか、クリスマスのお嬢さんっていうのかな、クリスマスっぽい題名だったので、あの時の紙が今手元になくて、作品の名前とかが言えなくて本当に残念なんですけれども、その部屋もなんかこう落ち着いた雰囲気で、ああ、いいなーって思って、そして最後に、こう、宵闇の部屋というところに入ったんですけど、そこはこうドアが閉まっててですね、ドアを開けるとですね、薄暗い部屋になっているんですが、なんかこう、そこにある作品がパーッとこう、目に飛び込んでくるっていうか、こう、薄闇の中に浮かび上がる、その作品が美しいというか、中でも特に目を引かれたのが、木村圭吾さんという方の 春宴春の宴と書く桜の絵なんですけど、左上に満月というか、満月というのとも違うんだけど、こう月の輪郭はわかるのに三日月なんですかね、三日月なんですかね、その月がありまして、そしてその月明かりに照らされたような桜が美しくてですね、思わず目を奪われてしばらくそこに佇みましたね。その絵のポストカードでもあったら欲しいなと思って、その部屋から出てすぐのところでそういうの探したんですけど、なんかもう商売っ気のない売店というか、あんまりいろんなものがなくてですね、ただパッと目を引かれたのが、やっぱりさっき私の心をわしづかみしたその春宴の絵が表紙にある、大きなカレンダーだったのでもう仕方なくっていうか、その絵が欲しかったためにそのカレンダーを購入しましたそれぐらいなんかこう引きつけられるもので、でしかもこう一回出てからもう一回、こう最初の部屋からもう一回回って味わいたいと思ったような美術館でした。あ、こんな目立たないところにっていうか、私はその美術館の名前を聞いたこともなかったので、こんなに素敵な美術館があったのかって思って感動しましたね。そしてもうチェックインにもいい頃合いだったので、焼き桶大使には行かず、そのまま引き返してですね、お宿に戻り、お宿でお部屋でちょっとくつろいだりとかしたんですけれど、この美術館に行ったのが、まずこの旅行の私にとってのもう一番のなんていうか収穫。まあ、確かにイルミネーションがあれなので、まあ、2番目ぐらいの収穫かもしれないんですけど、収穫でした。で、帰ってきてから、木村恵子さんのホームページを見ますと、まあ、たくさん似たような桜の絵を描かれているみたいなんですが、まあ、その類似作品の中で、この陶石美術館の桜の絵がやっぱり一番素敵だなと思ったので、ぜひ皆さんも、機会がありましたら、佐野駅から歩いて、10分もしないところにありますので、ぜひ、この陶石美術館行ってみていただけたらと思います。そして、夜行ったイルミネーションも本当に素晴らしいものでした。なので、私にとっては、まあ、イルミネーションはね、息子と一旦合流して、また合流してご飯食べた後現地解散になったので、また帰りに、出口の売店で、拾ってもらって、宿まで車で届けてもらったという、そういう旅行でした。次の日は佐野ラーメンを食べたりとかもしたんですけれど、まあこれがまた人気でですね、2時間待ちで、徒歩の私はおとなしく2時間、待っていたわけですが、美味しいラーメンが食べられてよかったです。今日の話題、日本一のイルミネーションと楽しく充実した佐野旅行のお話でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。 ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。
ミュージックゼロチャンネル。
長々とお話ししているうちにお別れの時間が近づいてきてしまいました。暦の上では春になっても寒い日はまだまだ続きそうです。受験生やそのご家族にとっては正念場。皆様どうぞお風邪など召されませんように。番組ではメッセージなどを募集しています。番組へのメッセージなどを送るには番組ホームページ内にあるメッセージを送るボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組は、リアリティ・ザ・ドリーム、ミュージック・ゼロ・チャンネルの提供でお送りしました。